ヨハネによる福音書第11章45節から54節。イエス・キリストの生涯その65。ラザロ蘇生に対する指導者たちの反応。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか。あの者が多くの印を行っているというのに、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパは彼らに言った。あなた方は何もわかっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が、自分たちにとって得策だということを考えてもいない。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、また、ただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。その日以来、彼らはイエスを殺そうと企んだ。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこから荒野に近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。
世の中には私たちのことを理解して応援してくれたり、助けてくれたりする人たちがたくさんいらっしゃいますね。その一方で、たまに私たちのことをバカにしたり、私たちがやろうとしていることを邪魔するようなことを言ったりやったりする、そういう人も残念ながらいらっしゃいます。そういう時に、つまりバカにされたり邪魔をされたりしてしまう人がいる、そんな時に私たちはどんなことを考えて、また実践していったらいいんでしょうか。今回の記事からそのことを教えていただきたいと思います。今回の記事は先週お話ししたエピソードの続きです。先週はベタニア村のラザロという人が病気で死んでしまった。しかし死後4日経ってからイエス様がこのラザロをよみがえらせた、そういう奇跡についてお話をいたしました。今回の記事はその続きです。まずはこの箇所を丁寧に見ていきたいと思います。まず45節もう一度ご覧ください。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。前回も申し上げましたが、当時の常識では死んだ人の魂というのは遺体のそばを3日間は漂っていると考えられていました。聖書的根拠はありません。ただ当時、指導者たちがそのように教えていたんですね。死んで3日のうちだったら魂が遺体の周りをうろうろしているので、何かの拍子に戻ってきて生き返るっていうことはあり得る、そういうふうに考えられていたわけですね。ところがラザロは死んで4日経っていますから、当時の常識では生き返るはずがないんですね。にもかかわらずイエス様が言葉一つで彼をよみがえらせたわけです。これを見た多くの人が、あのイエスという人はただの人間ではない、生き返るはずのない人をこのようによみがえらせたからには、あの方は神の国をこの地上に打ち立てて王様になる王の中の王、救い主でいらっしゃるに違いない、そのように考え、また信じたわけです。あの方は救い主だと多くの人が信じました。そしてその結果救われていったわけですね。46節、 しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。奇跡を目撃した人の中には、これは困ったことになった、そういうふうに考える人たちがいました。と言いますのは、この頃すでにイスラエルの宗教的指導者たちは、あのイエスという男は救い主ではないというふうに公に判断を下していたからなんですね。これは数名の指導者たちが勝手にそう考えていたっていうんじゃなくて、国としての公式見解なんですね。にもかかわらず、多くの人がラザロのよみがえりの奇跡によってイエス様のことを救い主だと信じてしまったわけです。これでは人々が指導者たちの決定を無視しているということになりますね。そうでなければ指導者たちの決定が間違ってたということになります。どちらにしても宗教的指導者たちの権威が失墜してしまうことになるではないかと、この数名の人たちは考えたわけですね。そこでこの人たちはベタニア村の北西3キロほどにありますエルサレムまで飛んでいきました。そして事の次第をパリサイ人たちに報告したわけです。するとどうなったでしょう。47節、祭司長たちとパリサイ人たちは最高法院を召集していった。我々は何をしているのか、あの者が多くの印を行っているというのに。報告を受けたパリサイ人たちも、これは由々しき事態であると、そのように考えました。そしてイスラエルの最高統治機関であります最高法院、サンヘドリンと呼ばれている議会を召集しました。そして対応策を話し合ったわけです。サンヘドリンの議員は71名から構成されます。で、その71人の内訳なんですが、祭司、それからモーセの律法を研究する律法学者、そして民衆に聖書を教えたパリサイ人、こういった人たちの中から71人が選ばれたわけです。彼らはイエス様を憎み、救い主であるはずがない、そのように考えました。その理由の一つはイエス様に対する嫉妬心です。嫉妬、ジェラシーですね。彼らはイエス様が自分たちの教えや伝統をないがしろにしたり、自分たちのことを偽善者呼ばわりしたりする、そういうのを見て、自分たちのことをあの男は尊重してないと、そのように感じました。それなのにイエス様のことを慕ってついていく人たちが続々と現れるわけですよね。ですから指導者たちのプライドはズタボロに傷つくわけです。その結果イエス様のことを憎んでいたわけですね。もちろん表面的にはそんなことはね、お首にも出しませんよ。あいつは神の命令を無視している罪人であると、そのように、言って批判したわけですが、内心は嫉妬の塊だったわけですね。で、それを外国人に見抜かれます。ローマの総督、ローマ帝国からユダヤに使わされていた総督ピラト、彼がこの指導者たちの内面を見抜くんですね。後にイエス様が逮捕されてピラトのもとに連れてこられます。こいつに厳罰を与えてくれということで連れてこられるわけですが、その時ピラトは指導者たちの内側に嫉妬心があるっていうのを見抜いてるんですね。そのことが聖書に書かれています。マルコの福音書15章10節、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。まあ、身も蓋もないことがこのように書かれております。48節、あの者をこのまま放っておけば、すべての人があの者を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。 指導者たちが心配したのは自分たちのプライドのことだけではありませんでした。もっと深刻な問題もあったのです。この当時イスラエルの国はローマ帝国に支配されていました。属国になっていたんです。ローマ帝国は自分たちに従順な国や民族に対しては寛容な政策をとっていました。昔のアッシリアやバビロンとは違うんですね。占領はするけれども素直に従っているうちはとっても優しい政策をとってくれたわけです。イスラエルも宗教的な自由が保障されていました。ローマの神々を信じろなんてことはなかったんですね。またサンヘドリンというのが残されているのでわかる通り、ある程度の自治も認められていたのです。そうは言ってもユダヤ人にとってはこの状況は我慢のならないものでした。自分たちは神の民である、特別な民族だと、にもかかわらず異教徒の支配下にあるとは何たることだと、そのように考えていたわけです。そこで当時のユダヤの人たちは旧約聖書で登場が予言されている救い主が早く現れてくれないかなとみんな切望していたんです。というのは旧約聖書の予言によると救い主は神様に敵対する者たちをすべて滅ぼして全世界を従わせると、そしてイスラエルに平和をもたらすというふうに予言されているからです。もし今救い主が現れてくださったならば、憎きローマ兵どもを国から追い出してイスラエルの国は再び独立を獲得するだろうと、そしてイスラエルはあのダビデ王の時代のような、いやそれ以上の黄金時代を迎えることになる。人々はそのように期待をしていたわけですね。そのように救い主待望の機運がマックスの状態の今、イエスという男が現れて様々な奇跡を行いながら自分は救い主であるとなどと主張しているわけです。その結果多くの熱狂的なファンがついてその主張を支持しているというわけですよ。このままだとあのイエスという男はますますその気になって、そのうちイスラエルの独立とローマ軍の排斥を宣言して反乱を起こすのではないかと、ローマ帝国に対して。そのように指導者たちは考えたわけです。もしそのような事態になると時の皇帝ティベリウスは大いに怒るだろうと、そして反乱軍を鎮圧するために大軍団をローマから派遣してくるに違いない。仮にイエスという男が救い主ならば問題ないんです。ローマ軍が立ち向かえるはずがありませんから問題ないんですけれども、指導者たちはイエス様のことを救い主だとは考えてないわけですよね。普通の人間だと思ってるわけです。だからそんな男が反乱を企てたとしてもその独立戦争が成功するはずがない、世界最強のローマ軍にかなうはずないじゃないかと。もちろんイエスや一部の熱狂的な信者が滅ぼされるだけなら問題ないんです、ざまあみろという感じなんですが、そのとばっちりがイスラエルの国全体に及ぶのではないかと指導者たちは心配しているわけですね。エルサレムも神殿も派遣された鎮圧軍ローマの軍団によって徹底的に破壊されて、多くの国民が殺されたり奴隷として引っ張っていかれたりして国そのものが滅ぼされてしまうのではないか、そのように彼らは恐れたわけですね。そして49節から50節、しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいない。 サンヘドリンの議長は大祭司が務めました。祭司のトップですね。この時の大祭司はカヤパという人物でした。カヤパは一人の人が死んで、それで国民全体が助かる方がいいと言いました。国民全体がね、ローマ軍によって滅ぼされるよりも、一人の人が死んで、そのおかげで国民全体が救われる方がいいじゃないかと言ったわけです。これはつまり、イエスが反乱を起こして取り返しがつかなくなる前に、イエスを殺してしまえという提案です。なかなか過激ですね。するとカヤパのこの発言について聖書は不思議な解説を入れています。51節と52節。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。聖書はカヤパのあの過激な発言は実は神様が語らせた予言の言葉であった、そのように記しています。カヤパの発言は一人の人が国民のために死ぬっていう内容ですよね。そしてその予言の内容はイエス様が2種類の人たちのために死のうとしていらっしゃるっていうことを表していたんだと聖書は言うんです。じゃあこの2種類の人って何か。まず言われているのは国民と呼ばれている人たちですね。国民、これはな誰のことを言ってるかっていうと、ユダヤ人の信者のことです。ユダヤ人の信者で、もう一つ、散らされた神の子らと呼ばれている人たちが登場しますね。散らされた神の子ら、これは誰のことを言ってるかというと、異邦人の信者のことです。ユダヤ人以外の民族の中でイエス様を信じた人、つまりユダヤ人と異邦人の信者のためにイエス様は死なれるのだというわけです。イエス様は間もなく神様のご計画通り十字架にかけられて亡くなります。その結果、本来人類が受けなければならないはずだった罪の罰をイエス様が代わりに背負ってくださるという形になったわけです。そして私たちへの罰は、イエス様が罰を受けてくださったので、私たちに対する罰はもう終わったと、そのようにみなされることになったわけです。つまり神様によって一方的に罪が許されるということになったわけですね。イエス様が亡くなることによって。そしてイエス様は死んだっきりではありませんでした。死んで3日目、死を打ち破ってイエス様は復活なさいました。このことを信じた人は、つまり自分の罪がイエス様の十字架によって許されることになった。イエス様はそれで死んで葬られることになったんだけれども、3日目に復活された。これを信じた人は、信じた通りになります。つまり、罪が許されたんです。それどころか神様の子供にしていただいて永遠に祝福されることになります。しかもイエス様の死によってもたらされるこの罪の許し、神の子とされる、永遠に祝福されるというこの素晴らしいプレゼントは、国民と呼ばれているユダヤ人にだけ与えられたのではありません。散らされている神の子らを一つに集めるというふうに書かれている通り、当時は救いから遠く離れていると考えられていた異邦人にも与えられるんだと、この聖書の箇所は語っているわけです。それが大祭司カヤパが語ったことだと、これは予言の言葉として語ったんだとマタイは言うわけ、あ、ごめんなさい、ヨハネは書いているわけです。でも こういったことは大祭司カヤパや他の指導者たちは全く考えていません。彼らはイエス様を救い主だと信じてほしいという神様の願いを無視しています。そしてイエス様のことを救い主だと認めませんでした。しかもカヤパに至っては積極的にあいつを殺してしまおうと提案していますね。そして間もなく指導者たちはイエス様を逮捕してローマ総督ピラトの手に引き渡して、ピラトに政治的な圧力をかけてイエス様を十字架にかけて殺すことに成功します。でも皮肉なことに、その不信仰な行動によってかえって神様の救いのご計画が前に進むことになったんです。救い主が死ぬことによってユダヤ人や異邦人の罪が許されて神の子とされる、そして永遠の祝福を手にする、これが神様の救いのご計画でしたよね。で、そんな神様のご計画をまるっきり無視していたカヤパたちの行いによってかえって神様の救いの計画が実現したんです。そして53節、その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。議長である大祭司カヤパの発言は多くの議員を納得させました。そしてイエス様を殺すことが決定します。これまでもユダヤ人の指導者たちがイエス様を殺そうとしたことがありましたね。でもこの度は国として公式にイエスという男の命を取るっていうのが決まったんです。議員の中にはニコデモとかアリマタヨのヨセフといったイエス様のことを信じている隠れ弟子がいたんです。ですからこの議決に反対した議員もいたはずです。でも大多数はイエス様を殺すことに賛成をしました。その結果公式にあのイエスという男の命を取らなければならないという決定がなされてしまったわけですね。ではどうしイエスその後どうなったでしょうか。54節、そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこからアラノに近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在された。指導者たちの動きを知ったイエス様は一時的にエルサレムの近くから離れることを決意なさいました。それは殺されることが怖かったからではありません。神様のご計画では救い主が死ねば救いの条件が達成されるわけではないんです。死ねばいいってもんじゃないんですね。もしイエス様が死ねば、死にさえすれば救いが達成されるっていうんであれば、2歳の時にヘロデ王に殺されていればもうそれで救いは達成されていたはずですよね。どういう死に方するかっていうのが重要なんですね。杉越の祭りの時にエルサレムで十字架にかかって死ぬっていうのが救いを達成するために必要な条件、神様のご計画だったわけです。ですからそれ以外の死に方をするわけにはいかないわけですね。神様のご計画を忠実に実行するためにこの度はまだ杉越の祭り来てませんから身を隠したわけです。ベタニアを去ったイエス様は北に25キロほど離れたところにあるエフライムという町に向かいました。そしてそこでしばらく過ごした後、イエス様は再びペレア地方、ヨルダン川の東側の地域、あるいはサマリアをずっと北上して行かれます。まあ、それについては別のエピソードを取り上げた時にお話ししたいと思います。以上がラザロ蘇生という驚くべき奇跡が起こった後に見られた動きです。 じゃあさらにその後どうなったかっていうことも少しお話ししておきましょう。時は今回の出来事から約40年後のことです。指導者たちが恐れていたイスラエルの滅亡が実際に起こってしまいました。紀元66年、その時のローマ総督がインフラ整備のためにエルサレム神殿の宝物を取り上げようとしました。それに一部の過激派が起こってあちこちで暴動を起こし始めたんですね。で、最初エルサレムの中だけだったんですが、それがイスラエル全土に拡大をしていきまして、駐屯軍ではちょっと収拾がつかないという状況になったもんですから、ローマ帝国は反乱鎮圧のために大規模に軍団を送ってきました。そしてその結果、紀元70年にはエルサレムが陥落して神殿も破壊されてしまいます。その後も反乱自体は続くのですが、紀元73年にマサダというところにあります砦が攻略されて、まあ、中に立てこもっていた人たちはみんな自決して、反乱は完全に鎮圧をされてしまいます。指導者たちが恐れた通り神殿が破壊され、多くの国民が死ぬことになったわけです。さらに132年、再びユダヤ人の反乱が起こります。そしてこれは136年に鎮圧されることになります。で、最初の反乱を第一次ユダヤ戦争、この132年に始まったのを第二次ユダヤ戦争というふうに世界史では呼んでいます。で、時の皇帝はハドリアヌスという人です。テルマエロマエに出てくる気のいいおじさんですね。でもユダヤ人にとっては非常に過酷な皇帝なんです。ハドリアヌスは考えました。なんでユダヤのやつらはこんなに反抗的なのかと。これはユダヤ教が原因であると。ハドリアヌスは考えたんです。そして反乱が鎮圧された後、ハドリアヌスはユダヤ教を禁止して多くの聖職者を殺しました。そしてユダヤという地域名を地図の上から全部消し去ってしまったんですね。で、代わりにパレスチナという新しい地域名をつけました。ペリシテ人の地という意味です。さらにユダヤ人がエルサレムに入ることを禁止しました。こうしてイスラエルの国は滅びてしまったんです。多くのユダヤ人が世界中に散らされて、その後あちこちで迫害を経験することになるというのは皆さんご存知ですよね。カヤパも他の指導者たちも、イスラエルが滅びるとすれば、それはイエスという男が自分のことを救い主だと主張するせいだと、そのように考えていたんです。でも実際はそうではありませんでした。彼らがイエス様を救い主ではないと公式に決定してしまったからなんです。このことはこれまでも何度も お話ししてきました。ベルゼブル論争というね、時にお話ししました。イエス様は聖霊なる神様のお働きによって多くの奇跡を行っていたんですけれども、特にパリサイ人たちがこの種の奇跡はね、救い主しか行うことができないって言ってた奇跡をイエス様平気でやるもんですから、民衆は、あ、先生たちがね、救い主しか行うことができないって言った印を、奇跡を、あのイエスというお方はやってるんだから、あの方は救い主でしょうと。でもパリサイ人の先生たちはその一方で、あのイエスは救い主ではないって言ってると、これはどうしたことでしょうかと、みんな疑問に思ったわけです。で、それに対してパリサイ人たちは、あの男は聖霊によって奇跡を行ってるんじゃなくて、悪霊の頭ベルゼブルによって行ってるんだと、魔術師だ、救い主ではない。で、しかもそれはそこで質問されたパリサイ人だけの意見ではなくて、さっき言ったように公式見解です、国の。で、その結果どうなったかというと、本来であればその時代に 救い主であるイエス様は地上に神の国を実現するはずだったんですが、遠い遠い未来にそれが先送りになりました。これはまだ今も実現していません。世の終わりの時にそれが実現します。でもう一つは、その時代のイスラエルに対して神の裁きが下るっていう裁きです。これがイスラエルの滅亡だった、ローマ軍によって滅ぼされるっていう刑罰だったわけですね。イエス様のせいで国が滅びるんじゃなくて、指導者たちがイエス様を拒否したことが国が滅びる原因だったわけです。それでも神様の救いのご計画は着々と進行していきました。イエス様を亡き者にしようとした指導者たちの悪巧みも、神様はご自分の計画を遂行するために上手に活用なさいました。彼らにとっては皮肉なことですね。今も神様の救いの計画は着々と進んでいます。そして将来、この宇宙が消え去って新しい天と新しい地が創造されるまで、確実にそれは進んでいきます。誰も神様のご計画を邪魔することはできないんですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、神様の計画は絶対に実現する、これをいつも意識してましょうということです。神様の計画は絶対に実現することになってんだと、このことを忘れないように私たちはしなければなりませんというのが、今回この箇所から私たちが学ぶことです。でここから3つのことを話します。この3つのことを特に私たちは意識しましょう、知っておきましょうということです。1つ目、どんなに邪魔されても神様の計画は挫折しないということです。どんなに邪魔されても神様の計画は頓挫しません。カヤパや指導者たちはイエス様を亡き者にしようとしました。彼らの背後から影響を与えていた存在がいます。ご存知、サタン、悪魔ですね。サタンはやがて救い主が自分を滅ぼすという聖書の予言のことをよく知っていました。アダムとエバが罪を犯したときに、女の子孫と呼ばれる人物が現れてサタンの頭を踏み砕く、そのような予言を神様は語られましたね。ですから救い主ほっとくと自分が滅ぼされるっていうことをサタンはよく知っているので、イエス様のことを何度も何度も殺そうとチャレンジしてきました。しかも十字架にかかって死ぬのは困るんです。それだと神様の救いの計画通りになっちゃいますから、十字架以外の方法で殺そうとこれまでもサタンはいろいろと手を尽くしてきました。ところがその策略はことごとく失敗をしてしまったんです。そしてイエス様はまんまと十字架にかかるんですね。変な言い方ですけど、そして復活して罪と死の力に勝利なさいました。誰も神様のご計画を邪魔することはできません。悪魔でさえも邪魔することできないのです。それどころか邪魔でさえも神様の計画実現のために利用されてしまいます。それくらい神様のご計画は確かなんだということをまず私たちは確認していきましょう。神様のご計画はどんなに邪魔されても挫折しない、これをいつも意識してましょう。これが一つ目です。二つ目は、神様の計画の中には私たちの幸せが含まれているんだということです。神様の計画は絶対に実現するんだと、でその神様のご計画の中には私たちの幸せも含まれているんだよということです。このことを忘れないでいましょう。と言いましても、私たちの幸せのために神様が存在しているわけではないんですよ。神様は私たちの願いを全部叶える義務はありません。神様は創造主であって、 私たちは神様によって作られた被造物に過ぎません。その身分の差は比べることができないほど大きいんです。この宇宙には数えきれないほどの星があります。私はあんまり数えたことがないのでいくつあるか知らないんですけどね、もう 何千兆っていう数だろうと思います。惑星入れたらもっとですよね。神様はその動き一つ一つをコントロールしてらっしゃるんです。結構忙しいと思いますよ。そんな忙しい神様がいちいち私たち人間一人一人の幸せのことなんかに構っていられないんじゃないかと思いますが、にもかかわらず神様はご自分のご計画の中にこの私の、そしてあなたの幸せを組み込んでくださっているんです。ここが驚きなんですよね。当然のことではない。神様は別に私たちの幸せのために存在してらっしゃるわけではないのに、その神様がこの私の皆さんの個人的な幸せを願ってくださっている。そしてそれが実現するように神様の素晴らしいご計画の中にそれを組み込んでくださっているっていうのが驚きなのです。イエス様の十字架と復活を信じた私たちは罪が完全に許されました。それどころか私たちは神様の子供にしていただいて、神様から永遠に祝福されるという特権を与えられました。なんという驚きでしょうか。なんという光栄でしょうか。神様のご計画が必ず実現するということを先ほど申し上げました。であるならば私たちの幸せも必ず実現します。私たちの幸せを邪魔しようとする人や状況が現れても、神様はそういった邪魔でさえも用いて私たちの幸せを実現してくださるんです。でこの地上ではその幸せを実感できなかったとしても、死んで復活した後の人生では考えられないような幸せが待っています。この地上でも神様は私たちを幸せに導いてくださっていますが、死んだ後も私たちの人生続くわけです。生きている地上の人生よりも死んだ後の人生の方がはるかに長い。だって永遠に続くんですからね。その永遠に続く人生の中で神様は私たちを必ず幸せにしてくださいます。しかもこの地上で苦労したこともすべて死後の世界では報われることになっているんです。苦しみでさえも決して無駄にはなりません。あなたは幸せになることが決まっているのです。残念ながらなんてねどんなにね、私はもしかしたらそんなに幸せにならないのか、ならないのかもしれないと思ったとしても無駄ですから、そういうことを考えるの。皆さんは幸せになることになってしまっているので、もう甘んじてそれを受けることにいたしましょう。皆さんは幸せにしかなれないのです。そのことをいつも忘れないでいましょう。というわけで二つ目は、その必ず実現する神様のご計画の中に自分の幸せも組み込まれている、これを忘れないようにしよう。三つ目は、私たち自身が神のご計画のうちを歩むべきであるということです。私たち自身が神様のご計画のうちを歩まなければならない、これを忘れないでいようということですね。イスラエルの指導者たちは神様のご計画に逆らってイエス様を拒否しました。そのことも神様はご自分の計画の実現のために利用なさいました。カヤパの過激な発言も予言として聖書の中に記されることによって、神様のご計画の確かさを証明するために用いられました。つまり私たち人間が神様の御心を行おうが行うまいが、結局神様のご計画は進むんです。でも神様に逆らった指導者たちが導いたイスラエルの国はその後どうなったでしょうか。ローマ帝国によってエルサレムの町と神殿が破壊され、多くの民が殺されたり国の外に逃げ出さなければならない状況になりました。 それどころか国そのものがなくなってしまったのです。ですからどっちにしても神様の計画は実現するんだけれども、私たちは神様のご計画を学んで、そのご計画に沿った行動をするように努めましょう。つまり習慣的に教会の集会に参加したり、個人で聖書を読んだりして、神様のご計画がどういうものなのかを私たちは学んでいかなければなりません。特に神様が今この自分に何をし何をやめるよう求めていらっしゃるか、それを祈りながら考えていきましょう。それを実行するのが大変な時もありますが、聖霊様の助けを祈り求めながらそれを実行していきましょう。私たちは神様のご計画のうちを歩んでいくものになっていかなければなりません。アポロ16号の宇宙飛行士の一人にチャールズ・デュークという方がいらっしゃいます。この方の奥さんドッティさんの証を聞きました。ドッティさんとチャールズさんは結婚式の時に、あなたを第一にします、そのように誓ったそうです。でも実際に結婚生活が始まってみると、チャールズさんの一番は自分じゃなくて仕事だということにドッティさんは気づかされるわけです。そしてあの手この手で自分の方を振り向かせようとしますが、ことごとく失敗しました。まあ、空軍のパイロットでその後宇宙飛行士に選ばれていくわけですが、まあ大変なね、激務ですよね。で、自分はほったらかしにされているっていう思いが強くあったそうです。そして夫はやがてアポロ計画に参加し月にまで行くんです。で、月に行って戻ってきたら今度こそ自分の方を振り向いてくれるだろうと思うんですが、いろんなところに講演活動にまた忙殺されることになりまして、やっぱりその希望も叶わなかったわけです。で、ドッティさんは絶望します。離婚も考えたんだけれども、誰も自分のことなんか愛してくれないだろうと思って一歩を踏み出すことができませんでした。結婚は自分を満足させてくれなかった。じゃあ別のものに自分の心を向けていこう。そう思ってパーティーに出てみたり、ボランティア活動したり、哲学書を読み漁ったりしたんですが、どこにも答えがなかったそうです。教会には小さい時から通っていましたけれど、イエス様との個人的な関係というのはなかったそうです。でもある人たちの証を聞いて、ドッティさんはこう祈りました。イエス様、もしあなたがいらっしゃるのなら、私はあなたに人生を捧げます。そして翌朝目を覚ますと、神様は確かにいらっしゃる。そういう感覚が心の中に芽生えてきたそうです。そしてそれから祈りが次々叶えられる経験をして、イエス様は確かに今も生きていらっしゃるということをドッティさんは確信するようになりました。そんなある日、ドッティさんが祈っていますと、イエス様の語りかけが聞こえてきた気がしたそうです。あなたの罪はすべて私が許した。古いあなたは死んだ。あなたは新しく生まれ、私と共に生きているのだ。そしてさらにイエス様はこうおっしゃったそうです。だからあなたも夫を許しなさい。これが私の願いである。自分が悪いと思ってないんですよ、夫は。なのに、私の方から許すんですか？悪い、ごめんなさいって言ってきたんだったら許すってわかるんだけど、全然悪いとも思ってない人をこっちが一方的に許すっていうのはちょっと割に合わない。最初ドッティさんは抵抗したそうです。でもついに許すことに同意しました。すると聖霊様が少しずつドッティさんの心に夫を許し愛する感情を与えてくださるようになります。そしてすっかり夫のことを許す、そういう気持ちになりました。ここまで2ヶ月かかったそうですが、とにかく神様はドッティさんの内側を決意した後、私は許しますって決意した後、実際に作り変えてくださったわけですね。 そして妻の態度が変わったのを見たチャールズさんご主人もイエス様を信じたいという気持ちになり、間もなく救いを受け取りました。その後二人は伝道者としてあちこちでイエス様の救いのメッセージを語るようになりました。聖書を通して神様の御心、ご計画を学んで、その中で自分に求められている生き方、行動は何かなっていうことを考えていく。そしてそれを実行していく。私たちはカヤパたちのような生き方ではなくて、そういう神のご計画のうちを歩む、そういう生き方を選び続けていきましょう。私たちがそのような生き方を選ぶのは、イスラエルがかつて経験したような裁きを自分も受けるかもしれない、そう恐れてのことではありません。神様のご計画の中に私たちが幸せになることが含まれているからです。そしてそのために実際にイエス様がご自分の命を捧げてくださったからです。その深い深い愛に感動して、私たちは神様のご計画のうちを歩もうと決意するわけですね。聖書の中には他にも私たちのために神様が用意してくださった祝福の約束が満ち溢れています。ぜひそれを探しながら聖書を味わってください。今週も感動に満ちた一週間になるよう祈りたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、あなたのご計画は決して決して揺るがされないことを今回学びました。しかもそのご計画の中に、この私のここにいらっしゃるお一人びとりの幸せまで組み込まれているということに心から感動いたしました。また感謝の思いを私たちはいただくことができました。だからこそ私たちはあなたの御心を学び、あなたのご計画の中でこの私に求められていることは何か、それを探しながら、そしてそれを実行しながら歩んでまいります。私たちは力足りないものですから、聖霊様によってどうぞお助けいただきますようによろしくお願いいたします。今週も感動に満ちた一週間となりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。